NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第11回。今回はワシントン会議の開催と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
1921年11月の12日のことであります。アメリカの首都ワシントンはもう冬に入っておりまして、寒い寒い風が吹き荒れておりました。しかしながら、そのワシントンの一角には朝から非常に長い行列ができまして、行列している人々はコートの襟を立てましたり、あるいは手袋をはめ直しまして、会議場の扉が開かれるのを今か今かと待っていたわけであります。時間も待った人々がようやく会場のコンチネンタルメモリアルホールに入れたのは10時を過ぎた頃でありました。で、入場を許された人々は争って傍聴席に詰めかけます。そして10時半の定刻には階段から廊下まで立水の余地もないほどになった。一体人々はなんでこんな時間から詰めかけたのか。で、人々はこれから開会される会議が日米関係の上で、いや国際政治の上で極めて大きな意味を持つことを知っていたからであります。これすなわちワシントン会議の開催でありました。で、この1921年11月の時点でワシントンで9カ国が参加をいたしまして、大規模な国際会議が開かれましたのにはいくつかの背景があったわけであります。第一は、第一次世界大戦によりまして軍備の革新というものがもたらされたということであります。すなわち飛行機が登場する、戦車が出てくる、毒ガスが使われる、こうした新兵器、さらには大砲をはじめとする重火器兵力の大型化、そして何よりも軍艦の近代化であったわけであります。で、軍艦を一隻作りますと、当時の国会議事堂を建てる費用よりも金がかかったというくらい軍艦の建造というのにお金がかかる。こうした軍艦の建造、特に各国が争ってこの建艦競争に踏み切ったということは、財政の圧迫というものを招いたわけであります。アメリカは第一次世界大戦の結果大きく力を伸ばしました。日本に対抗するために海軍力を増強いたしまして、太平洋における新たなライバルに備えようといたします。すなわちイギリスに次ぐ世界第二の海軍力、当時の海軍のナンバーワンはイギリスでありましたけれども、それに次ぐ第二の海軍力という目標はそれまでアメリカが目指してきたものでありましたけれども、この1916年にアメリカ議会を通過いたしました海軍法、その目標を、いやイギリスを抜いて世界最強の海軍建設に切り替えようということで、1919年の7月までに戦艦10、巡洋艦6を機関といたします各種艦艇156隻、81万3000トンを建造するというものでありました。これに対しましてイギリスは海軍力では他国に優越するという伝統を維持しようといたしましたけれども、第一次大戦による経済的打撃によりまして、アメリカと建艦競争を続けることは不可能でありました。一方、日本はアメリカに対抗いたしまして、戦艦8、巡洋艦8からなるいわゆる88艦隊の建設を計画をしていたわけであります。こうした日米英三国を中心とする激しい建艦競争は、1920年の末から始まりました世界的な戦後不況の下で、ぜひ是正しなければならない緊急の課題となったわけであります。背景の第二は、大戦中における日本の対外進出をアメリカが抑制しようとした点にあったわけであります。一部削除されましたけれども、いわゆる悪名高き第5号は削りましたけれども、 中国に突きつけました、いわゆる21か条の要求、さらにドイツから継承いたしました山東権益に代表されます中国への進出、さらにロシア革命への対抗として取られましたシベリア出兵と、さらにはまた北カラフトの保障占領、パリ講和会議において認められました旧ドイツ領南洋諸島の国際連盟からの委任統治というように、日本の対外的膨張はこれを何とか抑えなければいけないというアメリカの意図と相まちまして、会議開催の呼びかけの大きな理由となったわけであります。で、第3番目は戦後不況と各国に広がりました厭戦ムードであります。4年余りにわたって戦われました第一次世界大戦、これは一般市民を巻き込んでの総力戦消耗戦となりました。800万人の兵士が戦場で倒れ、400万人の市民が命を失うという状況になりまして、もう戦争は嫌だという感情が政治家軍人はもとより庶民の間にも広がっていったわけであります。すなわちパリ講和会議あるいは国際連盟の成立で果たせなかった了解を主要国の間で取り決めなければならないという思いがこの会議の裏にあったわけであります。さて第4番目、このワシントン会議が開催されました4番目の理由は、日英同盟の存在がアメリカにとって次第に目障りなものになってきたことでありました。日露戦争におけるロシアの敗北、第一次大戦の結果ドイツが敗北をした、これは日本とイギリスを結びつけておりました共通敵の存在ロシア、そしてドイツが消滅したことを意味したわけであります。そしてアメリカにとりまして、日米関係が悪化し対立の様相が濃くなればなるほど、日本と同盟関係にあるイギリスが日本側に立つことはアメリカの懸念材料でありまして、日英同盟をアメリカにとっての脅威ではなく骨抜きにすることが必要となってきたわけであります。以上の理由からアメリカは1921年の7月、日英仏意の4カ国に対しまして、海軍軍備制限と太平洋極東問題を討議するためにワシントンでの会議開催を非公式に提案をしたわけであります。で、日本政府はアメリカの非公式な定義に対しまして、軍縮会議への参加には同意を表明いたしますけれども、太平洋と極東問題の討議は回避しようと考えたわけであります。というのは第一次世界大戦で得た成果を吐き出すことになるかもしれないと、懸念したからであります。とはいえ最後には太平洋と極東の問題に関しましては一般的な原則政策については共同の了解に達するということで、会議への出席を結局は受諾をしたわけであります。しかしながらイギリス、アメリカ両国は太平洋極東問題はこの軍縮の問題と不可分だと考えていた。で、この線に沿いまして軍縮以外の問題に関係する国々にも招待状が送られることになったわけであります。結局参加国は主催国のアメリカ、さらに軍縮に直接関わっていきます日本、イギリス、フランス、イタリアに加えまして中国、ベルギー、オランダ、ポルトガルの合計9カ国となったわけであります。先ほど申しましたように会議はまさに冬の気配が迫ってまいりました11月ワシントンのコンチネンタルメモリアルホールでもって開会されたわけでありますけれども、日本が主席代表としてこの会議に送りましたのは海軍大臣加藤智三郎でありました。で、加藤は軍事力にのみとらわれない非常に幅広い考え方の持ち主でありまして、人望もありまして主力艦の保有トン数が対英米6割では満足しないと思われました海軍部内を説得するには最適の人物であったわけであります。語学力の不足 あるいは自分は外交手腕はないからというその加藤に対しまして、それはもうベテラン外交官の駐米大使千々原喜十郎が補佐するということで、まあ、万全を期することに今なったわけであります。で、会議の冒頭、アメリカの首席全権国務長官ヒュースは儀礼的な演説なしにいきなり海軍の軍備制限について具体的な提案というものをするわけであります。例えば普通遠いところをはるばるおいでいただいて、皆さんこの会議が開かれることについて私は喜びを隠せないとか、まあ、そういうことを言うわけでありますけれども、いきなり通例に反しまして次のような点を明らかにしたわけであります。各国は10年以上の海軍休日ネーバルホリデーを設定し、主力艦の建造を中止すべきであります。具体案を示しましょう。アメリカは建造中のものすべてを含む軍艦30隻61万トンを率先してスクラップにしますので、イギリスも同じく23隻、日本も同じように17隻を廃棄して、アメリカ、イギリス、日本の主力艦の比率を553としたいのです。満場からどよめきが起こります。この内容はあまりにも具体的でありまして、ニューヨークタイムズのジェームス記者の表現を借りれば、ヒューズ長官の提案がなされた時、満場はまさに電気に打たれたようであったわけであります。このアメリカの爆弾提案に対しまして、日本の首席全権加藤友三郎は何と言ったか。日本はアメリカ案の公園な目的に感動し、主義において喜んでこの提案に賛成いたします。自らの軍備に大削減を加える決意を持って協議に応ずる用意があります。満場を埋めた人々は総立ちになります。そして拍手と歓声が鳴り止まぬほどの幸運というものを呼んだわけであります。イギリスはこのヒューズ案に賛成することは事前から予想されておりましたので、軍縮が成功するか否かは日本の出方いかんに今かかっていたわけであります。で、当時の新聞はアメリカの国務長官はたった1回の演説で有史以来のいかなる海軍帝国よりも多くの軍艦を沈めたと言いましたけれども、まさにその通りでありました。さて、首席全権に選ばれましたこの海軍大臣の加藤友三郎、彼は先ほど申しましたように海軍は代表しておりましたけれども、単に軍事力にのみとらわれない非常に幅広い持ち主であった。すなわち海軍から首席全権を出すということは海軍部内を説得することに絶好のチャンスだというふうに考えたわけであります。ただし千々原駐米大使は加藤海軍大臣に対しまして注文をつけます。いいですか大臣、各国の全権がワシントンに着くとヒューズ国務長官をはじめ国務省からみんな出迎えが行きます。イギリス全権にしての、バルフォンにしてもそうです。両側に群衆がいっぱい並んで帽子を振って歓迎の態度を示します。おそらく加藤全権の場合もそうでしょう。向こうが帽子を振って歓迎したら、こちらも帽子を振ってニコニコを会釈してもらいたい。そのためには海軍の軍服でなく背広を着てください。で、加藤さんはその通りにしたわけでありますけれども、まあ、加藤さん後でもって千々原に文句言ったそうです。君が余計なことを言うから背広を着て帽子を振ったけども、君の注文は聞かんよ、俺あんなこと嫌いだよ。で、加藤全権の副官もうちの大臣は普段あんなことを聞く人ではないんですが、他ならぬ千々原さんの注意だからと着替えたりしましたけれども、とっても気味が悪かったですと言っておりました。しかしながらワシントンでこの加藤はチャーミングアドミラルということでもって非常に評判が良かった。そして日本は結局アメリカ、イギリス、日本の主力艦の比率を553とする比率に対しまして、賛成をしたわけであります。で、特に日本がこの海軍軍縮を受け入れましたのは、 日本海軍の主力艦は当時まだ対英米6割に達していなかった。さらにはまたフィリピン、ガム、その他日本に近接いたします軍港の不拡大を約束させることで、日本は553の比率を受け入れても大丈夫という判断が回ったからであります。さて、極東問題に関しましては、9カ国条約によりまして、中国の独立と領土保全、門戸開放、機会均等を約束することになったわけであります。で、この提案は当然にアメリカから出されます。アメリカ全権団のルートは、第一に中国の主権、独立、領土的及び行政的保全の尊重、第二に中国における安定政権の樹立、第三に中国における各国の商工業上の機会均等主義、第四に特権あるいは特別の利益の排除と言われます、いわゆるルート四原則を提出をいたしまして、これを基礎に9カ国条約が作成されることになったわけであります。しかしながら、この9カ国が調印いたしました条約は、既得権について触れていないということに加えまして、じゃあ9カ国条約に違反したとき一体どうするのか、その制裁措置も明記していなかったわけであります。さらにはまた中国の義務も規定していなかったために、後に問題を生ずことになります。いつか先に取り上げることになりますけど、満州事変の時に中国は日本の軍事行動を9カ国条約違反ということで、国際連盟に訴え、かつまたの条約を調印した他の8カ国に対しまして、訴えるわけでありますけれども、じゃあ違反したからどういう制裁があるかというと、それに規定していなかったというところに、この9カ国条約の欠陥が回ったわけです。さて、太平洋の問題に関しましては、日英米仏の間に4カ国条約が締結をされまして、太平洋のもろもろの島あるいは領地に関するこの4カ国の権利の相互尊重、あるいは共同会議によります紛争の解決、侵略に対する措置の協議を決めまして、太平洋における現状維持を保障しようとしたのであります。特にこの太平洋における4カ国条約によりまして、日英同盟が廃棄されたということは、アメリカの目的が達成されたということを意味したわけであります。イギリスは日英同盟の実相を残してアメリカを参加させる、はじめ三国協商あるいは三国協定を求めたわけでありますけれども、アメリカはこれを受け入れない。そしてフランスを加えまして、日英の政治的な協定の色彩を薄め、一般的協定にすることで、ようやくこの4カ国条約が成立をする。で、このようにいたしまして、フィリピンに対する日本の攻撃への安全保障を得ると同時に、日英同盟の廃棄に成功したアメリカは、ここに大きな外交的な勝利を収めるということになったわけであります。ワシントン会議は5カ国条約、これは海軍軍縮ですね、さらには9カ国条約、そして太平洋に関する4カ国条約のほかに、かねてからの懸案でありました日中間の三島問題とシベリアからの撤兵を日本に迫ることになりました。三島問題はパリ講和会議におきまして、日中の直接交渉に移されましたけれども、これ解決をしなかったのは前に申し上げた通りであります。そしてワシントン会議にこれが持ち越されたわけであります。アメリカ、イギリス両国も、日本と中国がいつまでも三島問題でも対立していけないということが斡旋に乗り出しまして、結局中国が日本に対しまして保証金を支払うことを条件に、日本は山東半島における旧ドイツ権益を中国に返還する、山東懸案解決に関する条約に調印することになったわけであります。一方、日本のシベリアからの撤兵につきましては、 列国の猜疑心、特にアメリカの猜疑心は非常に強かった。この前申し上げましたように、日本はチェコスロバキア軍の救出を名目といたしまして、シベリアに出兵したわけでありますけれども、列国は日本がシベリアに領土的野心を抱いているのではないかというふうな、疑いを持つ。そして内政不干渉、あるいは全ロシア領土における列国の商工業に対します門戸開放と機械均等原則の尊重を確認をするということで、ようやく日本はそのシベリアから撤兵をすることに今なったわけであります。さて、ワシントンで行われましたこの会議はどのような意味を持ったのでありましょうか。ワシントン会議の歴史的な意義は次のように要約ができるわけであります。まず第一に、アメリカの主導のもとに資本主義列強の共同戦線が結成されまして、ヨーロッパにおけるベルサイユ体制とともにワシントン体制の名前で呼ばれます太平洋と極東における相対的安定化の基礎が作り出されたということであります。第二は、この主力艦の保有につきまして英米が従々の均等を実現いたします。そして今やアメリカ海軍というものは世界最強と言われましたイギリスと並んだ。さらにはまた日本の中国政策への抑制というものも行わせることができましたし、さらにはまた日英同盟というものを解消させることによって、以上によってアメリカが外交的な勝利を収めたということが見えるわけであります。第3番目の問題は、日本国内、特に日本海軍内部に海軍軍縮の5カ国条約は屈辱的条件を打ち付けられたとの不満が残ったわけであります。しかしながら、この条約は日本にとっては財政面での軽減が可能となりまして、準軍事的観点から見ても日本の安全というものは保障されることになったわけであります。加藤友三郎という非常にリーダーシップを持った人が全権になりましたために、その不満を持つ海軍の部内というものを押さえつけるということができたわけであります。さて、第4番目は、日本は一見いたしますと国際的に孤立をいたしまして、中国政策の後退を余儀なくされたように思われましたけれども、ロシア革命あるいは中国ナショナリズムに対する防波堤の役割を与えられましたために、アメリカイギリスによる対日牽制というものはあまり徹底しなかった。さらにはまた、すでに得ておりました満州、現在の中国東北部でありますけれども、におきますとこの権益、あるいは西太平洋における軍事力もほとんどそのまま維持されまして、後の1930年代の積極的対外進出の要因というものを残したということにはなったわけであります。で、このようにいたしまして、ワシントンで会議というものが行われましたけれども、加藤友三郎について少しご紹介しておきますと、加藤は後に首相になりましたように、軍事という面のみならず財政一般から、すなわち国防の万全と健全財政維持という非常にバランスの取れた観点からこの問題というものを捉えることができた軍人としては珍しい人間だと。割合その海軍というのは外に出る機会が多い、すなわち遠洋航海でありますとか、あるいは外国を見てくるということは、それ外から日本を見ることができるわけでありますけれども、陸軍の場合は主として陸軍、特に幼年学校、士官学校、陸軍大学というふうに、もう軍事専門の分野でもってずっと教育を受けてまいりますと、どうしてもその視野が狭くなるということで、あったわけでありますが、特に加藤の場合は 海軍で、外からものを見てくる。そしてワシントンにおきましては英語使いの名人と言われました秀原喜十郎の助けを借りまして、非常な努力というものをした結果ワシントン会議の成功に、導いたということが、できるわけであります。でこの秀原の英語力というものには非常に定評がありまして、彼はロンドンに在住しておりました時に世界に冠たるロンドンで出されております第一級の新聞ザ・タイムスですね、通称ロンドンタイムス、この社説を毎日日本語に訳します。このぐらいだったら我々もやらないことはないんでありますけど、今度は自分の訳した日本語を全てその英語に直してみる。そしてあの格調の高いロンドンのザ・タイムズの英語と自分の英語というものがどう違うのかということでもって見分けをかける。で秀原は街に出て、当時の馬車などに乗りますと馬車の漁夫に秀原の自分の英語は通じないんですね。でインテリと喋ると通じる。しかしながらインテリだけに通じる英語というものはやっぱり本物の英語じゃないということで、で秀原は日常の会話のトレーニングもいたしまして、一般庶民特に教育のない人々とも話せるような英語もマスターしていくと同時に、秀原は外務省顧問でありましたそのデニソンというアメリカ人に外交文書の書き方から国際儀礼から全てというものを教わって、外国勤務の間にそれをその洗練させていくという用意というものを常々怠らなかったということで、加藤全権は秀原喜十郎という最高のアドバイザーを得まして、ワシントンでもって絶え間なくその仕事というものを全うすることができたということになったわけであります。しかしながら先ほどから申しておりますように海軍部内におきましては対英米7割が必要なのに対英米6割でもって主力艦の制限というものを受諾せざるを得なかったということに対する不満が残った。当然それはどういうところにしわ寄せが来るかというと、主力艦は制限されたけど補助艦については制限がないではないかということで、駆逐艦とか潜水艦とかそうした補助艦の建造というものに力を入れますと同時に、訓練に軍縮はないぞという言葉に示されますように、江田島の海軍兵学校をはじめといたします日本海軍の猛訓練というものがこうした状況のもとでもって次第次第に頭をもたげてくるということになったわけであります。まさにこのワシントン会議というものはそういう意味でもって一見アメリカ外交の勝利、日本外交の後退には見られましたものの、その後に続くワシントン体制を用意したという意味で非常に大きな国際会議であったということが言えるのではないかと思います。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第11回、今回はワシントン会議の開催と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。